空の心、風の気持ち。気象予報士で防災士の山本由佳です。今日は大雨警報と洪水警報について少し詳しくお話ししたいと思います。大雨が降ってある限界を超えると、崖崩れや土石流といった土砂災害や下水などが溢れてしまい、水浸しになってしまう浸水害が発生します。さらに降った雨が川に集まってくると、川が増水して溢れてしまう洪水を発生させます。気象庁ではこれらの災害の恐れがあるとき、大雨警報に括弧をつけて、大雨警報括弧土砂災害、大雨警報括弧浸水害というものを発表したり、洪水警報を発表したりします。その大雨警報や洪水警報、以前は雨の量、1時間とか24時間で何ミリの雨が降るといった雨の量を基準にしてたんですけれども、今は指数というものを基準にしています。具体的には、大雨警報括弧土砂災害の基準は土壌雨量指数、大雨警報括弧浸水害の基準は表面雨量指数、洪水警報は流域雨量指数っていう名前の指数です。そうですね、土壌雨量指数っていうのは、その地域の地面がどれくらい水を含んでぐしょぐしょになっているかっていうのを表していて、表面雨量指数はその地域の低い土地にどれくらい水が溜まっているかを表していて、流域雨量指数はこれまでに降った雨がどれくらい川に集まってきたかっていうのを表しているっていったイメージかな。過去の土砂災害、浸水害や洪水害とその時の指数との関係をあらかじめ調査して、それぞれの警報の発表基準を市町村ごとに作ってあるんですね。そして実際の大雨の時には、それぞれの指数が基準を超えるって判断したら、その指数の種類に応じてそれぞれの警報を発表するという仕組みになっています。大雨警報を含む警報っていうのは、今は市町村単位、横須賀市とかね、津市とかね、そういう市町村単位で発表されます。ですから大雨警報や洪水警報が発表されたら、市町村の中でもどこの地域でどの災害の危険度が高まっているのかなって、皆さんのお住まいの地域が対象になっているのかなって、以前もお話しした気象庁ホームページの危険度分布っていう情報で確認してくださいね。2019年6月から運用開始された大雨の警戒レベルの中では、大雨警報括弧土砂災害や洪水警報は警戒レベル3に相当します。警戒レベル3は市町村から避難準備、高齢者等避難開始っていう情報が発令される段階で、避難の時間が足りなくなりがちな方はそろそろ避難の準備をしたり、自主的に避難を始めたりしましょうっていう段階なんですね。ですから大雨警報や洪水警報の発表を知ったら、高齢の方だけでなくて体の不自由な方とか小さいお子さんをお持ちの方、それに崖や川の近くに住んでいる方々など、あっという間に危険な状況になる地域の方などは、早めに安全を確保する行動を検討して、必要なら行動を起こしていただきたいですね。ただし相手は自然です。空振りね、警報が出ても災害が起きなかったっていうことだってあります。でも今回は大丈夫なんて自分に都合のいいように思わないで、ご自身の身を守るために上手に情報を活かしていただきたいと思います。今日は大雨警報と洪水警報について少し詳しくお話ししました。